自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板羽ゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆかさん、このポッドキャストはもう聞く人がみんな一度じゃ足りないっていうことで、二度三度四度五度ということで、何回も何回も聞いてくださってる方が多いんですって。
そうなんですよ。やっぱりね、こう噛み締めてもらえばもらうほど気づきがいっぱいあるんですね、うん、でやっぱり一回聞いて分かったって思ってるのは、それはね、表面的に分かってるだけで、実は腹の底の自分は分かってない可能性があるんですよ。
わかるわかる。このポッドキャストの番組、私何回も聞きたいなっていう回がいくつもありますもん。
ね。
ね。
うん。そうなんですよ。
ね、2回目、3回目はまた違う角度からわかる感じがある。
なんかそうなんですよ。だからね、最新版が出ると、うん、その1週間ずっと最新版をもう、ずっと繰り返し聞いてますなんて言ってくれてる人もいてて。で、そのために気づくことがあるって。だから何度も何度も皆さんに、最新版が出るの待ってますって言って、出てくるまで待ってるんじゃなくて、ぜひぜひよかったら、もう一度、タイトルをバーっとこう眺めてね、うん、なんかもう一回これ聞いてみようなんて思うのを聞いてもらうと、その時気づかなかったことが今回気づけたりするんで、ぜひぜひ何度も何度も聞いてほしい。
本当ですね。うん、もう、スルメのような番組、自分平和戦略でございます。今日も何度も噛みたいようなお話でございますよね。
そうですね。今日も、うん、ちょっと夏休みシリーズということでね、親子のことについて話しています。はい、で、親子っていうのは、自分と親の関係、そして自分と子供たちの関係、すべてつながっている。まあ、いいことはどんどんこうつないでいたらいいけれども、もうこの自分の代で、それはもう手放していこうよっていうことをいろいろ今まで話してきたんですけど、今日はちょっと、はい、私の、エピソードをお伝えしようかなと思ってます。
はい、
で、6月にね、うちの長女、シドニーに住んでるんですけど、もう結婚してね、自分でまつげエクステとかね、まつげパーマのなんかサロンを自分で経営してて、
う
ん、
あ、素敵。
20代半ばなんですけど、本当ガンガン自分で頑張ってる娘がいるんですけども、海外でね、その娘がちょっと、体のこともコンディションもちょっと整えなきゃいけないなということで、いろんなことがあって、ちょっと日本に一時帰国したんです、10日ほど。
うん、
で、20歳ですぐ家を出て、もうオーストラリアに行っちゃって、そのまま結婚しちゃったから、なんか私が母親として、なんかその時ってまだ私自分を改革中だったんですよね。いろんなことに気づいて、どんどん自分を変えていかなきゃっていう真っ只中の時に、急にうちの長女はフォッともう巣立ってしまったもので、なんか改革中の時に巣立っちゃったもんだから、なんかこう、もう行っちゃうんだみたいな感じのまま、娘と母っていう感覚っていう、この距離感がものすごく離れてしまったんです。で、でも家を巣立ってるっていうことは素晴らしいことなんですよ。巣立つっていうことは、もうその家でやれることは全部、受け取ることは全部受け取ったから次に行きますねっていう、次の層への移動だから。
そうなんですね。
そう、だからごめんなさい、ニートとか、
うんうん、
全然結構、なんて、家から出ない子供で、うん、王が我が家にいるっていう人は、残念ながら、そのお母様、ちゃんとやれることやってないんでね。
うん、
出なさいっていう間に、ちょっと自分の中身掃除した方がいいですよって話なんです。うんうん、この話出したら長いから、これはまたおいおいね。
またぜひお願いします。
しますけど、うん、そんな娘が、帰ってきて、で、初めて二人きりで10日間っていうのを過ごすことになったわけなんですよ。
二人きりで。
で、もうこの際だから、徹底的に、もう、やっぱり、離婚して一番飛沫を浴びてたのはうちの長女だったので、お金も私投資なかったし、だから本当自分でガンガンバイトして、自分で韓国語勉強して、自分で英語を勉強して、自分で韓国行って、自分でこうやってやってやってやってしていった子だったんで、私何もやってやれなかったんですよ。だから今回はもうすべて私がお金を出して、すべて私がアテンドして、すべて私がやってあげたいっていうので迎えた10日間だったんです。
そうですか。
で、熊本に旅したりしてね、ルーツが熊本なので、すごく楽しい日々を過ごしたんですけど、もう帰る直前ぐらいになった時に、ちょっとある契約をしようっていうことになって、 その契約にと携わってくれた、もう最近私のこのメンタルっていうか、このコーチングね、スピリチュアルコーチングの、もう本当に近い距離で受けてくれている、まあ一番弟子みたいな女性がいるんだけれども、まあ彼女もその契約にちょっと携わっていたので、一緒でこう、ズームでミーティングをしてたんですね。で、で、まあそれはそれでなんとかうまくこう、ことが進んで OK だったんですけども、その翌日にその彼女から、ゆかさん、ものすごく長女さんに気遣ってますねって言われたんですよ。
その様子を見ててそう思われたんで
そう
す
です。
ね。
でも私その時に、はってなって何を言ったかって言ったら、涙と一緒に罪悪感って言ったんですよ。つまり何
罪
が言いた
悪
かったかっ
感。
ていうと、私は彼女にやりたいことがあったけど、やってやれなかった。荒れ狂う、その父親、彼女の父親、つまり私の元の夫、荒れ狂う元の夫から彼女を守ってやれなかった。本当は彼女はやりたいことがあったかもしれないのに、お金を理由に彼女に諦めさせてた自分がいたのかもしれないっていうね、罪悪感抱えてるんですね、彼女に対して。
もう何年も前のことだけど、
そうです。10年も前の話。ずっとその罪悪感をどこかで抱えてるもんだから、私らしさがなくなるんですよ。時折。
その長女さんといるときには、
そう。本当のことを言ってるつもりで、本当のことを言い切れてない私がいるっていう感じ。
本当のゆかさんじゃないですもんね、それってね。
で、だから、本当は、私はね、下の子に対してはね、下の子の時はね、もう5つも下の子は上と下は離れてるから、ずいぶん自分をどんどん改革して改革して、どんどん自分が変わっていく中で、まあ、次女と暮らしていってるから、次女には本当なんかこう、なんていうのかな、良くも悪くも自己開示って感じでね。本当に、おっさんと兄ちゃんが会話してるみたいな親子関係なんだけど、本当にそういうところがある。ですよ。だから次女が例えばなんか「ママ」っていう、もう大人になった次女が「ママもうこんなんしてしまった」って言ったら「分かった分かった」とかって話聞いてあげたり、「ちょっと私の話聞いてくれない?」ってね、老犬が亡くなった時にあまりに辛くて、あまりに辛くて辛くて次女に言ったら次女が私のことハグしてくれたりとか、そういう関係になったのに、長女とはそういう関係になれなかったんですよ。なれないのに離れちゃったの。
じゃ、ゆかさんの中でちょっと間に合わなかったみたいな気持ちがあ
間
るん
に合
で
わ
す
な
か
かった
ね。
の。間に合わなかったんですよ。で、間に合わなかったっていうことも罪悪感として残ってて。で、もうそれに気づいて涙が止まらなくって。はし
そう
まっ
で
た、ますだ私彼女に
ね。
罪悪感持ってるって、この罪悪感持ってる限り距離感縮まらないですよ。
確かにそうですよね。申し訳ないと思ってるんだもの。
そう。でね、私、長女にいつも言ってたんです。私のことは気にしないでいいよ。私のこと気にしないで、ごめんなさいね、泣けちゃうの、このまま進むと。私のこと気にしないで、あんたは自分の人生行くんだよって、いつも言ってたんですよ。それはなぜかっていうと、私が親のことをあまりに気にして、親の老後、親がまあいるの、私の老後はよろしくねとか言うもんだから、それが私は嫌すぎて、長女にはそう、それは渡すまいと思って、私のこと気にしなくていいよって言ってたんだけど、それって私のエゴだったなって気づくんですよ。だって長女が本当にそう思ってんのかって話じゃないですか。
それはそう、確かにそうですね。確かに。
そ
確
の
か
ため
てみた
に
わけじゃないですもんね。
もう結局私は私のことなんて気にしなくていいよって言っていたけれど、長女に気を使って。でも、彼女は悲しかったかもしれないんですよね、それを言われて。私のことを頼ってくれないんだって。
寂しいかもしれないですよね。
そう。彼女に何かこう、後ろめたさとかを感じさせたくないって思いで言ってきたことは、もしかしたら私のエゴだったかもしれないなって気づいて、そう。これはまずい。 って思ってね。で、私、空港まで送って、でもね、もう空港の中まで入っていけない。もう絶対寂しくなっちゃうから。だからもう車で降ろしてそのまま帰ろうと思ってたんだけど、でも車から降りた時に私、彼女をハグしました。だよって。
よかった。よかった。
で、口では言えなかったんだけど、彼女が、もう、痛みから、羽田からオーストラリア帰る便だったんだけど、今から旅立ちますって。今から出ますって。羽田から連絡をくれたときに、LINE でくれたときに、今まで言ったことなかったんですけどね、少し寂しさがあるって言ったの。こんなこと言っちゃいけないと思って我慢してたんだけど、それは自分の本心じゃないですよね。寂しいっていうことも私の本心。からそれを伝えたら、またビザがちゃんと取れたら、永住権ビザが取れたらすぐに帰ってくるからって。
そっかー。
だ
もう、
から、
寂しいなんて言っちゃいけないって思ってたんでしょうね。
そう、寂しいなんて言ったらこの子を縛ってしまうって。でもそれって私の思い込みだったかもしれないなって。寂しいって言ったら、あなたを縛ることになるのかなって聞けばいいだけの話だったんですよね。
もう
で、
ハ
こ
グ
れ、
したおかげでダムが崩れてくれ
そう、
て、
そう。
ね、寂しいっていう気持ちをせき止めてたものがなくなったんですね。
そうですね。だから、この寂しいって思いは相手を縛る寂しさではなくって、だって寂しいって言ったって相手を送り出してるわけだから、寂しいから戻ってきてって言ってるわけじゃないんです
言っ
よ。
てるわけじゃないですもん
はい、なん
ね。
か。でも、この寂しさを隠し続けてる間は、相手と本当に心はガチッとつながらないですよね。本心隠してるんだもん。
本当ですね。
だから
さ
寂しさはあるよって。でも本心を隠したら、なんていうのかな。私はどんなことがあっても、何かがあれば命がけで彼女のサポートに行くし、それは次女に対してもそう。そういう思いはあるけれど、でも、本心を隠してたら本当にそうなのって、やっぱり信頼してもらえないところもきっとあるだろうし。
そうですよね。
だか
長女
ら、
さん
本
も
心。
胸の内を明かしづらいですもんね。
そうです、そうです。だから、やっぱり、本当のことは伝えるべきだよねって。で、伝えた上で、今度は、助けられなかったっていう罪悪感から抜けて、あなただったら、やれるって。信頼して見守る。で、何かあれば飛び出していく。自分でいる。そのためには準備がいっぱいいるからね。私何もできないじゃダメなんだよ。
ああ、もちろんですよね。
何
そう
かがあ
で
れ
す
ば
よ
絶
ね。
対私は行くからって。任してって、そのために、じゃあ今私はどうしておくのかって、またまたいっぱいいろいろ準備を自分の中でしておく必要がありますよね。
助けられる自分であるように、また自
そ
分のことも鍛えておいて。
う。そう。
ああ、こう、ゆかさんのその罪悪感から始まったその心の旅で、やっぱりまだまだその自分の中の変えるべきというか、抜くべきトゲって、ゆかさんの中にもあったんですね。
はい、あります。だから、これ、人生において、もう私は全部やりきりましたなんて、それもエゴです。やりきったことなん、やりきれるわけがない。傷なんて、棘なんて、無数に刺さってるし、無数にあるんだから。だから、それを一つずつ変えていくのが、またこの人生の面白さであり、
ああ、
で、
面
それ
白
で変
さ。
化を感じていくのが、こう、せっかく地球で生まれてきたんだから、そういう、なんかこう苦難も一つ一つ解決しながら新しい人生を切り開いていくっていうのもこう地球で生きている楽しみの一つなんでね。だから全部やりきりましたなんて言ってないで、ちゃんと本当にこれでやりきれたかなって自分のこと見てほしいです。
もうとてもとても大切なお話をゆかさん打ち明けてくださってありがとうございます。 皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてください。ゆかさんのことをもっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ボイパールハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロア。
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。 一つに。